能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、お能の世界に触れながら現代と歴史をつなげる物語番組、武田文幸の解体、司会進行の菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ聞いていただいている皆さんはすでにご存知かもしれませんが、これ第100回ということで、本日まで先生どうも番組ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや本当これを聞いていただいている皆様に支えていただいて番組も継続しております。
100回とも聞いてくださった方は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうね。
ぜひお便りいただいて、ゲストとしてお招きしたいので、
そうですね、
はい、お便りお待ちしております。はい、これその第1回いつからかなって思って振り返ってみますと、2016年の11月21日に第1回配信されてまして、約2年近く。
そうですね、2年ですね。
これ番組のプロデューサーの、某カバン持ちの K さんという方がおりまして、
は
い、私の家の上司みたいな人なんですけれど、小菅さんは秋っぽいからすぐ辞めるって言わないでねってことを念押しされていて、
なるほど、
もう絶対辞めないと思って、そのことがもう昨日のことのように、あれが2年ぐらい前になる。
そうなんですか、
はい、
そういう心配があったんですね。
でも始まってみると、もう本当いろいろ日々新しいことを知れるというか、先生のお人柄であったり勉強することがあって面白いなと思いながら、飽きることなく、もちろんなんですけれど、本日に至るというところです。
ありがとうございます。いや何気にでも僕なんかもですね、こう能楽師以外で、例えばお弟子さんというだけで言えば、もちろんお弟子さんとは月に1回2回稽古では触れ合うわけですけども、それは主にはもちろん稽古、要するに舞台に関する話をほとんどしているわけであって、こういうふうにこう定期的にいろんな話をコミュニケーションとするっていうのは、実は小菅さんが今一番僕はお能関係、能楽師以外では一番よく合ってる人かもしれないぐらいですね。
大変光栄でございます。はい、
そういう側面もありますね。なんか
収録の度にっていうのが良かったなって思います。その定期的にその間にあったことについてのエピソードであったり、近況をご報告いただけたりとか、そういうのがやっぱり長続きしている秘訣なのかなって。
そうですよね。確かに確かに。はい、
もともとこの武田文幸の解体という番組を始める前に、文幸先生がその秋山城賢治さんともいろいろセッションとかお受けなさったっていう話をお聞きしていて、それで新たな心持ちで番組を始められるぞということで、花をつかむ心を広げるって私もよく番組のフレーズとかで使ったりはしてたんですけれど、今改めてこの花をつかむ心を広げると聞いてどういう思われますか？
そうですね、もう本当にまさしくその、ジョーさんがねセッションで、僕のコアミッションとして命の使い方と書いて使命、そういう中で僕も志の文を届ける、志の手紙を書くというのが文幸だっていう話になって、それをずっと意識して、この番組をはじめとしてですね2年活動をずっとしてきてますけど、ここは意外というわけでもなく、別に意外でもないんですけども、もう本当にブレてないで来てますね。非常に何かそれが僕の活動の軸であり、一つの心の軸にもなっているのかなっていう気がしてます。その中でね、この番組を一体どれぐらいの方が聞いてくださって、何か感じていただけてるのか、お弟子さんたちなんかはねよくこの間のあれ聞きましたなんて聞く機会もあるんですけど、もしね、日頃私と触れ合う機会がない方も、ぜひご感想やねメッセージなど バンバンいただけたら幸いですけどね、はい、
ご依頼いただけるといろんな奉納であったりなんかそういう宴会のようなところでもなんか先生お歌い披露されたりとかそういうご依頼もお待ちしてるって前回
あそうです、ね、
何回か前の番組でもあった
ので、はい、
そういうこの番組を、まあ、きっかけや起点にしてなんかいろんな人との輪とかつながりが広がっていけたらいいなとは思うところ
ですね。そうですね、はい、小杉さんそんなに秋っぽい人なんですか
っていう自覚はなかったんですけど私自身のことを振り返って思うのは、はい、やっぱ知りたいという好奇心みたいなところはあると思うんですね。それで一通り表面だけ触って流すことで、はい、これはおよそこういうものなんじゃないかっていう当たりというか、はい、想像がつくとじゃあ知らない別のものになんか目移りしてしまうっていうのは確かにあったと思うんです。という意味で言いますと私文幸先生と2年間お付き合いさせていただいてましてやっぱり先生ご自身もそうですけどお能の世界の本当奥深さというのは、うん、とても2年間そこらでは、うんうん、もう全然届かないんだなってことが分かる中で飽きるまでこれ20年か30年かかるんじゃないかなって
まあというかね 2,30 年で飽きても困るんですけどもいやでも今伺うといや僕自身もちょっとだから似てるところはあるのかなと思うんですけどやっぱりそう確かにね何かの物事僕も一つのことを突き詰めるのは好きな人間ではあるんですけどそれになんかある程度のこう目処が立ったりあるいは限界値が見えたりするとまあこれはこれぐらいでいいんじゃないかって確かに思ったりする部分はあると思うんですよね。自分も多分そういう感覚はないわけじゃなくてただそれについて本当脳っていうのは、まあ、そういう意味では本当天職とも言ってもいいのかもしれないなと思うんですけど勉強しても勉強してもすればするほど自分の不勉強を感じるまさにそういう世界なのでだから結局要素っていうのが一つじゃないんですよね。だから歌いもあれば舞もあればお囃子もあれば面装束もあれば、ね、過去の書物もあればいろんな要素があってそこに人っていうのがまた関わってきて人っていうのには先輩も後輩もいれば師匠もいれば弟子もいるプロもいればお素人もいてまあ中にはもちろん習ってないで応援してくれる方々もいてでそういうそれぞれの方のそれぞれのレベルあるいは個人個人なりにこうみんな何かしらの魅力をお能に見つけててでそれには当然僕が気づいてない魅力もねまだまだいくらでもあったりしてそうするともう歌い一つとってもまあもちろん面装束とか舞とか一つとっても奥が深いんですけどその要素がまたいくつにもわたっているので。でそうするとはどんだけ知っててもどんだけ感じても足りたってことは多分ない、まあ、それがやっぱり最大の魅力なんだと思うんですよね。
伝統芸能でやっぱ600年とかそういう歴史があるわけじゃないですか。そういうの結局消耗されなかった消費されなかった文化っていうのはやっぱそれなりのやっぱそれ相応の理由があるからであってやっぱ時代が変われば人も変わる人が変わればきっと違う舞台が繰り広げられるっていう奥深さも、ねうん、あるのかなと思いながらお話
を確かにだからそう価値観が変わると、うん、まさにそうなんですよね。今この大人として20年やってくる中でもそういう質問っていうかまあ質問というよりは、まあ、むしろ冷やかしに近いかもしれないようなそういう言葉みたいのも幾度かまあ言われたり耳にしたこともあるんですけど、要するにそんな古臭いものとかね今の時代に合わないんじゃないかとかそういう意味合いのことを確かに言われたことはあるんだけど、でもそれははっきり言えば全く不勉強な人の言葉であって、知れば知るほどねどの時代にも適応できるっていうか、まあ人間が人間である以上は多分それに感動する人、これを拠り所にする人は必ずいると思うんですよね。
おのおの強さといいますか、はい、普遍性だと思いますね。きっと100年後も200年後 もうずっと日本という国がある限りにおいてはおのおはずっと共に歩んでいくんだなって。
そうですね、はい、やっぱりねこういう時代だからこそね本当に、まあ、AI の話なんかも、ね、しばらく前にしましたけど、やっぱり人間が人間である、まあ、人間らしくいる、そういうことのなんか一つの象徴みたいなものって言えるのかもしれないですね。
確かにおっしゃる通りだと思います。あ、実はですね、私先生にちょっとすごく僭越というか恐れ多いことなんですけど、一つだけお願いがございまして、
はい、
番組がちょっと100回記念ということで、先生にそのリスナーの皆様への、まあ、その感謝の気持ちも私も含めて感謝の気持ちも込めて歌いを歌っていただきたいなと。
そうですね、あ、いいですね、はい、
ありがとうございます。
もういつ以来だったかというこの番組では、はい、な小菅さんの歌いをなんか2回目ぐらいに聞いたような気がしますけど、
その話は振り返す、はい、大丈夫です、はい、
じゃあ、やっぱり、まあ、何の歌いを歌うかってとこですけど、まあ、やっぱメジャーなところでね、高砂っていうのは、まあ、ともかく祝言お祝いの、まあ、めでたい時に歌う曲なんですけど、それでもいろんな部分があってね、例えばお祝いの席で一番よく歌われるのは実は司会並みって言って、いわゆる地謡が最初に歌う部分なんですけど、まあ、それは世の中の平和とかね、人々の幸せ、そういうものを祝った歌いですね。まあ、それが一番よく歌われるんですけど、僕は実は最近はですね、この多くのそういうお祝いの席やら、あるいはサプライズでちょっと歌いますなんて時は、この町歌いという高砂小屋で始まる歌いですね、それをですね、いろんなところで一番よく歌っているのはこれなんですね。昔はいつも司会並み歌ってたんですけど、最近高砂小屋を歌っているんです。でこれはね、理由が2つありましてですね、まあ、1個はちょっと知名度がやっぱりあるというか、まあ、時代劇とか大河ドラマとかでもね、高砂小屋って始まる、なんかちょっと聞いたことあるなっていう人が多いのが、まあ、司会並みよりそっちの方がまあメジャーであるというのがまず一つ、まあ、耳覚えある方が皆さんも幾分か楽しめる、まあ、幾分か嬉しかろうというのが一つですね。でもう一個はね、これは簡単に言うと門出を祝う歌いなんですよね。まあ高砂の裏というところから船を出して、そしたら追い風が吹いて、ね、その追い風を帆が受けて、もう一気に、ね、住吉の裏に着いた、まあ、そういう歌いなんですね。だから門出を祝う歌いで、まあ、そういう中でね、よく言うのは、まあ、世阿弥の言葉でもあるわけですが、その初心という言葉があって、その初心にはいろんな初心があるわけなんですけど、僕が今非常に意識して皆さんにお伝えしているのは、その時々の初心、まあ時事の初心とも読みますけども、つまり人生で今日という日は、あるいは今この瞬間という時は初めての経験である、そういう真摯で謙虚な心を持って挑みなさいという世阿弥の教え、それに引っ掛けて今この時からの門出を祝って町歌いを歌いましょうというのがいつも言っていることなんです。
ありがとうございます、はいはい、まさしくこの番組に100回に、記念にふさわしいことだと思います、はい、
じゃあこの町歌いをね、はい、今日は歌って終わりにしたいと思います、
はいはい、よろしくお願いいたします。
高砂小屋この裏船に帆をあげて、この裏船に帆をあげて、月もろともに出で潮の波の淡路の島影や、遠くなる斧を置きすぎて、ほお休みの家に 月にけり、ほうやすみの家に、月にけり。
ありがとうございました。
ありがとうございました。次回以降も武田文幸の解体をよろしくお願いいたします。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。